イエスキリストの名を上がります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も来て働いてくださっている様を期待して持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。何の方かおはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝いたします。先週はですね、12日から15日までハワイチームを使わされましたけども、本当に皆さんの断食とまたお祈りの取り出しを本当に感謝します。さっき映像を見ていただきましたけども、本当にですね、こう4回聖会が朝日らせにとなりまして、非常にこう守られてですね、また祝福された時となりました。であのハワイの地というのにおいては、その、各島に教会の設立とか、あと宣教師訓練センターといいまして、そのハワイからいろんな地から全世界に宣教師が使わされているそのセンターですね、そういった神学と関わるようなそういった働きを、が語られています。あとは祈祷員の働きとか、いろんな示し言葉が与えられているんですけども、本当に神様はそこに向かって一歩一歩私たちを導いておられるなということを思いました。他教会の方がほとんどなんですけど、来られる方はですね、そういったこう他教会の方との関わりというのもすごくこう深くなってきているなということをですね思いました。他教会の方なんですけど、その自分の教会では自分がカリスマであるためになんかこう迫害されていたりとか、そういう方もいるんですね。いろんな方々が来ているんですけども、またいろんな自分の問題の解決のために来られたりとか、いろんな方々がいるんですけども、すごく一人一人神様がこう深く触れてくださっていました。でさっき私たちも映像を見ましたけど、このハワイでの映像を流したんですけども、すごい泣いている方とかですね、すごく映像で触れられている方もたくさんいてですね、私が素晴らしい恵みを与えてくださいました。ともう一つの例は、鈴木さんご夫妻って、そのいつもハワイで助けてくださっている方々がいるんですけども、その方々を通してさまざまなです、ね、助けが与えられて、今働きが大きくですね、進んでいます。たくさんの、個人的に言うと、私運転がすごいこう心配だったんですね。日本で点数がないということもあるんですけど、海外で左ハンドルで久しぶりで、ちょっと神経がちょっと最近回らないので、事故ったら困るなとかいろいろ思ってたんですけど、向こうの賀来さん、小石さんも運転手がされるということで、本当にそういう心配もなくなってですね、本当にこう他のことに集中できて本当に感謝でした。でそういったこととか、あとさっき申しましたけども、ハワイ教会の土台ですね、本当にこう、ゆきさんが本当にこう強められているということを本当に見ることができてですね、感謝でした。ぜひ赤字の方も聞いていただきたいと思うんですけども、もう17年間ですか、17年間か、長く勤めたところから転職されたんですね。その経緯とかを話されたんですけど、本当に主が導かれて見出したんですけど、本当に3ヶ月厳しい、こう、なんていうか、試みの時があって、間違ったんじゃないかとか、しなければよかったんじゃないかとか、そういうことがあったそうなんですけど、その後逆転があってですね、で全部こう給料も下がり、有給もなくなり、全部ゼロからの出発と思ってたら、それがですね、全部前のやつも認められて、そのまんまこう行って、で後でオフレコで話すことだったんですけど、またそこからさらに昇級するっていうですね、すごい神様のなんかこう、なんか三段跳びみたいなですね、証だったんですね。でやっぱ神様の一歩踏み出すときは本当にこう信仰とか勇気がいりますけど、この神様の言葉、神様の御心って分かったときに、こう私たちが踏み出すときに本当に祝福を受けていくんだなということを証を通して聞くことができました。また皆さんの前でもお話したと思うんですけど、こうパニック症とか症状があるんですけども、それもですね、なんと最も、忙しい、お店ではお客さんに対応するのが仕事されてるんですけど、その一番忙しい12月とかもですね、全くほとんど薬飲むの忘れてて、飲まないでですね、本当に嘘みたいな病気も癒されてきてですね、で本当に詰められている姿を見てですね、こう神様、本当にこの土台っていうか、信仰の土台ですよね。そのこれから働きが大きくなるんですけども、その元々 その私たちが持っている神様に対する信頼とか、聞き従いとか感謝とか、そういった信仰の状態を、その元のところ、見えないところですね、本当に強みとられるなということをすごく強く思わされて、主を褒めたたえました。 まあ、普段ちょっと牧師さんがおられないという事情があるんですけど、それが逆になんかこう、彼女にとってはこう詰められていくのが一つのポイントなのかなということをですね、今の時点ではですね、すごく思わされて、いました。はい、であと、秋元牧師を通してメッセージがたくさんこう語られたんですけども、その一つ一つがすごく深く入ってきて感謝でした。であと、私もセミナーをしたんですけども、あるところで4回あったんですけど、一つのところではその私たち その飯とか賜物とかそういうのは教会に所属していて、秋元牧師もその秋元牧師の発想で海外選挙をやったりこうしたりとしてるわけじゃなくて、主は十字架クリスチャンセンターというこの教会に来たから、そういう扉がそこに飯があってそこに扉が開かれてきている。私たち一人一人がどこの教会に属するのかとか、それは非常に大きなその教会に与えられている飯と関わっているので、その私たちは教会の体であるということをそのセミナーの中でお話をしたんですけども、導かれて、そしたらそのことをすごくなんていうんですか、こう求めている方がいて、それすごく語られたということを言われた方がいたんですね。本当にこの神様がそのことを導いてくださったなと思ってですね、感謝しました。ただいろんな失敗もあって学びもたくさんあったんですけれども、本当に皆さんの祈りを感謝します。体調もちょっとですね、こう胃腸とか非常にこう前も悪くて、こうどんなかなと思ったんですけど、向こうでは全然食べ過ぎぐらい食べて守られてですね、本当にお祈りによって守られてるなっていうことをすごい体で実感しながら、本当に奉仕をですね、することができました。本当に皆さんのお祈りを感謝します。またお祈り少しまた証しをしていきたいと思うんですけども、来週はダイジェスト映像が出てくると思いますので、ですね、ぜひ期待していただきたいと思います。それから月刊誌の4月号が出ましたので、ぜひご覧ください。今月は伊沢牧師が関東論ですね書いています。それからペトロ秀明掛本ですね、松山教会牧師が方がメッセージをですね書いてくださっています。告白をしていったら海外選挙に行けたという証しも出ています。それから道上千恵子さんってですね、チェコの教会の方なんですけど、ご主人が癌になって、そして天に帰るということが許されたんですけど、その証しが素晴らしいんですね。またちょっと後でご紹介したいなと思うんですけども、ぜひですね見ていただきたいと思います。あとサリーさんの証とかですね、あとこのギフツ日記も出てるんですけど、このギフツ日記は 今月は九州のですね2月のこう福岡とかいろんなところ回った時の証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思いますですね。この証もすごい感動的だったんですが、ぜひ見ていただくと、ニューヨークの花嫁日記っていうのがこう浅野牧師の奥様が書いているんですが、浅野直子さんが書いているんですけど、この浅野牧師の耳がですね悪いんですけど、そのことに関してですね、本当にこのアメリカに行きたいという思いをこう神様が答えてくださったということですね。ですごくこう感動的な証なんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。そうですね、はい、すみません、ちょっと具体的なことを喋っていただくといいんですけど、はい、あと御声新聞が出てますので、ぜひご覧ください。見てください。論説は私が書いておりますけど、ぜひ見ていただければと思います。それから、証名がですね、この大黒柱が脳梗塞というこの前編後編に分かれていますけど、山下さんですね、業界人の山下牧師の奥さんが書いているんですけども、脳梗塞になって倒れたとか、経済的なこととかですね、困難になったこととか、いろんなことが明かしされています。ぜひいただきたいと思います。ミコイチームが漫画コンテストを行うということで募集が始まっています。まどかまこさんとかですね、監修というか、審査されるということですけど、導かれた方はぜひですね参加していただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、その前にですね、ちょっとここ今日の箇所を選手ディボーションの箇所を開きたいと思うんですけども、テサロニケ人の手紙の第1の4章ですね、見ていただきたいと思います。 今日の御言葉ともかかっているんですけども、テサロニケ人の手紙の第1の4章の12節からお読みいたします。私の聖書では399のなんですけど、皆さん2班の方は、もうちょっと若い数字になると思うんですけど、テサロニケ人の手紙第1の4章の12節からお読みいたします。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするため、失礼しました。13節ですね。13節から、眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方は他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は亡霊と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけでこの言葉を持って互いに慰め合いなさい。でここは空中再臨のことを言っていて、そして私たちの体のよみがえりのことをですね言っているところなんですね。観覧時代の真ん中の3年半の時にイエス様がこう空中再臨されるわけですね。でその時に、私たち生きているものは一瞬にしてシュンってですねいなくなる。先日飛行機に乗りましたけど、飛行機の時にシュンってこうやむなりますけど、あの感じでシュッてこう私たちいなくなってしまう、いなくな引き上げられて、そして御霊の体に変えられるんですね。でその時同時に今まで死んだ人たちの方も、今度そこで御霊の体が同じように与えられてくるわけなんですね。そしてそこで一緒になっていく、一気に引き上げられる、空中で人と会うってありますけれども、いつまでもこの会う人と共に、またこう天に召された方と共にまた私たちは歩んでいくようになるということなんですね。ですから私たちはその天に向かって歩んでるっていうことをはっきりとですね意識して、この今与えられている地上の歩みを歩むっていうことはすごく重要なことになります。そしてその5章のところの終末のことが、終わりの時代のことが書かれているんですけれども、この16節からちょっと見ていきたいと思います。5章の16節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。でこの終わりの時代にあって、その神様を望んでおられることっていうのは、いつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝することであるということなんですね。非常にこうこの黙示録の時代、困難な時代がこう私たちに近づいていますし、いろんなことが私たちに実際にいろんなことが起こってきていますが、その中で神様は私たちにいつも喜んでいること、大切になること、すべてのことについて感謝することを望んでおられるということをですね覚えていきたいと思います。で私たちが天に帰るときに、天に帰るのであるということをこう覚えつつですね歩んでいきたいと思うんですね。昨日放射会をしてたらある方が引っ越しの話をされてたんですけど、その引っ越しをするときに、その引っ越しする先が部屋があるじゃないですか。で部屋の大きさがあるわけですね。でそこに入るだけのものしか持っていけない。でトラックも、その頼んだトラックがあって、そのトラックに乗るものだけしか乗せられない。あとのものはもったいないけど捨てたりとか人にあげたりとか、こう処分したっていうんですね、言っておられたんですけど、例えば私たち天に帰るものなので、天に持っていけるものと持っていけないものがあるんですね。で私たちいろんなこう、例えば財産だとか、また今なんていうかこう名誉だとか、例えば何かこう目に見えるものですね、そういうものとかをこういろいろ持っているものとか、持ち物とかいろんなものがありますけども、それは私は地上の生活にとって大事なものなんですが、それを天に持っていくことはできないわけなんですね。で引っ越しじゃないですけど、手に持っていけるものを私たちが用意していく必要がありますし、でその一つはこのいつも喜んでいなさい、大事になりなさい、全てのことについて感謝しなさい、そして神様の御心を行う、感謝し、また私たちは神の御心を行うということが手に持っていけるこう唯一のものであるということをですね覚えていきたいと思います。もちろん地上で与えられているいろんなこう財産とか、いろんなスキルとか、その人の立場とか、そういうのは 大事なものですし、またそれをまたどのようにそれは与えられたものはどのように神様のために使うのかっていうことがこうまた手に持っていける一つのポイントであると思うんですね。なので私たちはその手に代えるものであるってことを覚えつつですね、この治療の悩みをするしていくってことをですね、こう覚えていきたいというふうに思います。持っていけるものと持っていけないものがあるんですね。で天国に引っ越しと同じで、引っ越し先が小さかったら今あるものをこう捨てないとこうあるものしか入らないっていうのがあるんですけど、それと同じように天国に持っていけるものと持っていけないものがあるんですね。で私たちは持っていけるもの、それを神様が語っているので、それを成していく、神様の御心を行うとか、いつも喜ぶこと、大事になること、全てのことで感謝するということをですね、実践していくということがすごく重要であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、献身というのはその、牧師や伝道師になることが献身ではなくて、神様の御心を行うことが献身なんですね。私たちの人生を神様のために用いることが献身なので、私たち一人一人がこう主のものであり、またこうサタンからこう買い取られたものなの、イエス様っていう代価を払ってお金を払って、私たちはサタンのこの何て言うんですか、こうサタンにこう奴隷になったものをこう買い取られて、神様の奴隷になっているんですね。だから私たちは自分自身を主に捧げて、まあ、神様の奴隷なので、その神様に捧げて歩むと最善の人生を見ていくということをですね、覚えていきたいと思います。でその上でですね、ちょっと前置きが長いんですけど、今日のところに入っていきたいと思うんですけど、マタイの福音書の12章のところですね。12章の、36節からお読みいたします。マタイの福音書12章36節、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。またあなたが、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。で今日この言葉からお話していきたいと思うんですけれども、人はその口にするあらゆる無駄な言葉についてとあります。ここ目印がついていてですね、ここ見ますと無益なって書いてありますけれども、無益な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりませんですね。で、まあ、私たちというのは皆さん、私一人一人はもう合格点を取っているんですね。イエス様を信じる、イエス様の救いを信じるということをしたので、私たちはもう60点ですね、赤点じゃなくても60点は合格点を取っているわけですね。イエス様の十字架を信じたので、みんなこう永遠の命が与えられて天国に行くことができます。ただここで言っているのは、私たちがその地上の網において言葉ですね、それに関してはちゃんとこう言い開きなくちゃいけないということを言われています。ですから言葉ってすごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。で言葉ですね。でじゃあその無駄な言葉って何かということなんですけど、テストの他の箇所を見ると、その兄弟に対してバカ者とかいうものはゲヘナに投げ込まれるって書いてありますから、バカって言っちゃいけないとかですね、私も家で子供たちがバカって言ったゲヘナに行くとかですね、なんか小さい頃はですね、お互いにそれで牽制してましたけど、他の人の悪口を言うとか、それもその無駄な言葉ですね。でも中心は今群れに語られているのは不信仰の言葉ですね。不信仰、旧約を見ますと、旧約聖書を見ますと、エリアのところでですね、もうイスラエルがこう敵に囲まれて兵糧攻めにあって、もう食べ物が全然ない時に、その預言者を通して明日の今頃この門のところで、こう食べ物が安く売られるようになるっていう、こう預言者がしたわけなんですね。主によって、なるって言ったんですけども、そしたらその侍従っていうんでしょうか、そのある立場の方がいるんですけど、その方が神様が天に窓を開いてもそんなことはできるはずがないって言ったんですね。神が天の窓を開いてもそんなことはできるだろうか、いやできないっていうふうに言ったわけなんです。そしたら預言者がですね、あなたはそれを見るがそれを食べることはできないって言われてですね、その通りその人は門でみんな たくさんの人が食べ物を求めてきたときにこうその人たくさんの人にこう踏み潰されて死んでしまってですね、本当にその人はそれを見たんですけど食べることはできなかったんですね。で本当にその人は言葉によって裁かれてしまったんですけども、これ旧約の時代なので今私たちはそうならないので心配してもないでいただきたいと思うんですけど、ただ言葉によってですね私たちの歩みって大きく変わっていくっていうことなんですね。で皆さん私キャンプでゲームをした時にコーヒーのゲームってやったことがあるんですけども、コーヒーを置いといて、で一つだけ塩が入ってるんですよ、他は砂糖が入ってるんですよ。それでこう飲んで、で誰がコーヒー塩の入ってるコーヒーを飲んでるかっていうのを当てるっていうゲームなんですけど、でなんだ塩かと思ってですね、そんな大した、ね、みんなニコニコして飲めばいいやと思ったんですけど、そのまずいことですね、そのコーヒーに塩を入れるっていうのはどんな味かってそこで体験したんですけど、ね、すごいまずいですね。でこの間秋元牧師に言っておられたんですけども、長老とですねよく全国を回っているとこう警察にスピード違反で捕まるわけなんですね。そうするときにこの最初ああ私じゃないんですよねってみんな言うそうなんですね。で、まあ、私も捕まったことありますけど、でその時にですね、この真実をこうはっきり分かった方がいいかなということで、いやあなたですよって言ってあげるとですね、あーってなるそうなんですね。そしてみんな同じ反応で、そしてその後感謝しますってまずするわけですね。感謝が染みついてるのでそこはいい反応なんですけど、感謝します。でその後でもですね、ああこれで白馬に行けなくなったとかですねああこれでもうまたこの家賃はどうしようかとかですね、なんかそこでそういうふうに言う方がいるそうなんですね。でだからその感謝しますと感謝がただのチェの代わりに感謝しますって言っていることになってしまうってことなんですね。でそのコーヒーに砂糖入れてから塩入れるもんだって言われてましたけど、本当にその神様の働きを止めてしまうってことなんですね。で不信仰の言葉告白っていうのは私たちの気をつけることなんですね。でじゃあどういうふうに言ったらいいのかっていうと、まずスピード違反してしまったことは悔い改めて、神様ちょっとスピード違反してしまったことを許してくださいってまず悔い改めますし、 でもその上で神様このスピード違反して警察の方に捕まって、そしてこの罰金がこう発生してしまったことを感謝しますと、でもこの背後にした素晴らしい計画があります、そしてこの経済も神様を祝福し満たしてくださいますって告白をするんですね。そして神様は私は神様に頼っているので、失望しない結果を見ますっていうことを口に出すっていうことなんですね。それが重要であるってことなんですね。で、ある方はその私は自分に正直でありたいっていうんですね。そして自分の思うことをバンバン言うわけなんですけど、でもそれは実はその自分に正直と言ってもそれが神様の御心で神様の言葉とぶつかってないとは限らないので、だから私たちはその思ってもいいんですけど、もちろん思ったりってみんな思うと思うんですけど、なんか悪いことだとああとがっかりしたりカーッと怒ったりとか、そういう誰でもそういう同じ反応だと思うんですね。でもその時に口にどう出すかっていうのはですね、そこでこう選択なんですね。だからそこで思っても口に出すか出さないかってですね、そこは大きく変わってくるんです。だからそこで言葉を大事にですねするっていうことはですね、こうこれから私たちの歩みにとってすごく重要であるっていうことをですね、覚えておきたいというふうに思います。で誰でもそうだと思うんですけど、なんかこう否定的なことをこうずっと告白してたら私たちも精神的にこう暗くなったり病気的になっていきますし、やっぱりこの言葉ってその私たちに影響していく、神様光があれって言われたら光ができましたけど、言葉って想像していく力があるので、神の言葉を語ると神の言葉がこう想像され作られていき表されていくんですけども、実際になっていくんですが、こう逆のことを言うと逆のことが起こっていってしまうということなんですね。だから私たちは神の言葉を語る必要があります。で皆さんも今年の御言葉をですね、もう覚えておられると思うんですけども、マルコの福音書の11章の22から24ですね。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方につけます。 誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。でこの山に向かってですね、まあ山っていうのは動かないものの象徴ですけども、私たちが例えば不可能とか問題に対してもその言うっていうことなんですね。で言うっていうことがすごく重要であるっていうことなんですね。福音書に18年の長丁場だった女性のことが載っています、書かれています。その方はもう婦人病になってしまって、そして18年治らなくて、でお金を悪いお医者にかかってしまって、お金を使い果たしてですね、そして、その長血の病気なので社会的にもですね、こうみんなに白い目で見られて、あの人はこう罪を犯したからだとか、あの人は呪われているとか、そういうふうに言われながら18年過ごしてきたわけなんですね。でも彼女はイエス様の話を聞いたときに、あ、この方だったら私を癒してくださる、この方は誠の神様だ、この方は私を愛してくださっているっていうことを確信して、お着物に触ればきっと治るって言っていたんですね、彼女は。でその時に実際にイエス様に会って触ったら癒されちゃったんですね。で神様の力がそこにこう流れたと書かれています。私の力がそこに出ていったってイエス様は言っていますけども、それはそのイエス様がやろうとしたんじゃなくて、その方が言葉があったんですね。イエス様に触りされすれば私は治るっていう、その告白していたので、その通りにこうなっていったわけなんです。で今年告白のことが語られていますけれども、この言葉っていうのは、ね、大切にし、否定的なこととか、神様全然神様みんなに答えてくれないとかですね、思ったとしても口に出さない、神の言葉を語るということをですね、出していっていただきたいと思います。で言葉はすごく重要なんですね。でそれは神様の働きを止めもすれば開く気もするんです。だから私たちは言葉を選ぶですね。なんかこう愚痴とか言えばちょっと気持ちはスッキリするかもしれません。また何かこう、例えば悪口とか言えばスッキリするかもしれないし、また何かこう現状ただ言えば何かこう慰められるかもしれないんですけど、でもそうじゃなくて、もちろん現状を無視するってわけじゃないんですけども、この主が示されている言葉ですね、ただ明るい言葉を言えばいいってことではなくて、その主が示されていること、また聖書に書いてある約束を語るわけなんですね。だから癒されると、例えば病気だったら癒されると言われたらそう言えばいいし、まだ言葉が与えられないときは、でも主に信頼するものは失望させることはないと言いますから、私はこのことに関して失望しない結果を見ますっていうんですね、こう言うことができるわけなんですね。最近受験生の方ですね、一緒にこう祈ったときに私たちは神様に信頼しているので失望しない結果を見ますって言ったら、こう涙ぐんでおられましたけど、本当に神様は私たち一人一人に真実に働いてくださるんですね。だから言葉っていうのをですね、大切にしていきたい、いきましょう。でもう一度この御言葉を見せたいと思うんですけども、私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。であなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。で言葉っていうことに関して私たちはこう注意深く、そして主の言葉を語るということをですね、さらに成していきたいと思います。でそれは非常に大きな、特に私たちに神様今年奇跡をするって言ってるので、奇跡を与えるぞっていう、この今年の御言葉は奇跡をあなた方に表すぞっていう御言葉なので、ぜひ言葉をですね、大切にし、主の言葉をですね、語っていきたいと思います。で私自身もですね、思うんですけど、その男子だけで 5,000 名恋愛って神様に示されているので、そこまでまず行って、そこから本格的なリバイバルとなっていくと思うんですけど、そういうことは告白しやすいんですね。でも自分のこととかなると、こう意外と否定的なことを言ってたりすることも多かったりしてですね、本当にいけないなと思うんですけども、 その本音が私たちの中から出てきてしまうので、神様の言葉を語り